回ですね、非常に主からチャレンジを受けたと思います。で実は、その続きがですね、あるんです。今日の週報、それからメッセージアウトラインをですね、見ていただきたいんですが、コリアンカートのメッセージということで、今日も少し忙しいのでね、聖書を引く時間ありません。ですからここに御言葉を全部リストしておきました。で、今こう賛美があったように、神の栄光に預かるという、内容なんですね。で前回私はあまりそのいわゆるイスラエルのことっていうのは言ってなかったんですが、やけにドクター・ルークがイスラエルに目覚めたという一部で声ありますけど、 No, no, no。 あ、皆さんいいですか、よく聞いてください。今日のメッセージでももう一回確認します。コリン・アーカートが言ってます。いわゆるイスラエルフリークになるな、ナンセンスです。彼言ってます。トータリーナンセンス。イスラエルフリークになってね、イスラエルの国がやってることを全部認めよう、イスラエルの国をねバックアップせよ、違うって、そういう聞き方してる人は先入観で聞いています。よろしいでしょうか。彼が言っているイスラエルっていうのは何でしょうか。私たちです。それはもともとね、イスラエルをそこに導きたかったんですが、彼が拒否した。彼らがそこの間に、私たちイスラエル異邦人が今そこに置かれている。ですからその当初の神のご計画、イスラエルの立場に我々は接ぎ木されたんだと。これが何ですか。命の路線です。命の路線、命を見てなかったらば全部無意味です。どんなにイスラエルの国に援助しようが何しようが、 nothing、 無意味です。あるいは一部の人たちはね、前回も言いましたが、イスラエルにこれから神殿を建てる、そのために献金しろね、ナンセンスです。今日もコリンアカと言ってます。そんな神殿建ててユダヤ人のそういう祭儀をもう一度復活してどうするの、無意味。なぜ、ただ一度の捧げ物が捧げられたんです。 Once for all、 ただ一回全てのための捧げ物がもう終わっている。なぜこれからまたそんなものをやり出す必要があります。 Nothing。 それはキリストの贖いを貶めることです。もう一度キリストを十字架につけることです。私たちはここのところを譲っちゃダメなのね。そして普通いわゆるイスラエルの子という人たちはね、とんでもなく勘違いしてるわけ。わかります。この命の路線っていうのを見ないで、ただイスラエル、イスラエル、意味がありません。ここのところは明確に言っておきます。ですから私はイスラエルに目覚めたんじゃないんですよそれは聞き方間違ってるね。私が言ってないことを聞く人たちがいますから、私が言っていることとコリン・アカートが言っていることは同じです。わかります。でこのことを言ってくれる人っていうのは少ないんです、クリスチャンの中でね。で本当の意味でこの命というのを見ている人がいかに少ないか。今日のメッセージのテーマ2つあります。1つは誠の犠牲とは何ぞやということですね。ドクター・ルークは注ぎ出せと言い出した。とても私注ぐものなどはありません。何を注いだらいいんでしょうか、何をやらされるんでしょうか、そういう受け答え感じ方をした人たちは勘違いしていますね。あ、もう KFC やめようかしら、なんか要求されるんじゃとてもじゃないけどもやってられないわ、どっか別のいいところ探そうかしらいいです、私引き止めません一切捧げ物っていうのは何か、これをコリンアカと説いてます。いい、素晴らしい。ね、捧げ物、僕らの今までの先入観で聞いちゃダメですよ。それから、神が宮を再建している。宮の再建っていうのは誰？私たちです。それは何のためか。この栄光に預かるためである。このことを明確に彼は説いています。そして、私たちがミニストリーをするときに、ただ単に御言葉を教えたりとか理屈を説いたりするんではない。ね。命を吹き込むことである。これが我々が自分を注ぐということ、誠の新約の祭司ね、務めなんですよ。言葉の務めというのも理屈を覚えてそれを解くんではない、命を語り出し、命を吹き込み、命を語り込むことである。こういうメッセージしてくれる人はいない ですから私はこれ聞いてるうちにね、燃えてくるわけよ。おお、これだね。それで、私のずっとやってきたのしばらく置いといて、この2週間これを語ってるわけ。そして彼は一つ来年に対するチャレンジをまた与えていますね。ちょうど時期がそういう時期に主が与えてくださったメッセージであると思います。ではお聞きください。前回私たちは宮についてお話をしました。ちょっと待って、あのうるさいのやってから OK、じゃあ行きましょう。
Now, on Sunday, I was talking about the temple, and
前回ですね、宮について話をしました。もう少し話を広げたいと思います。人々に対する神の御心、ご計画が何であるか、私たちの人生に対するご計画は何であるか、エゼキエルの36章ご覧ください。プリントに書いてあります。24節、私はお前たちを国々の間から取り、すべての地から集め、お前たちの地に導き入れる。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たち、私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となり、私はお前たちをすべての汚れから救う。私は穀物に呼びかけ、それを増やし、お前たちに飢えを送ることをしない。私が木の実と畑の作物を豊かにするので、二度と飢饉のために国々の間で恥を被ることはない。その時お前たちは自分の悪い歩み、良くない行いを思い起こし、罪と忌まわしいことの夢に自分自身を嫌悪する。私がこれを行うのはお前たちのためではないことを知れと主なる神は言われる。イスラエルの神を恥じるがよい。自分の歩みを恥ずかしく思え。主なる神はこう言われる。私がお前たちを全ての罪から清める日に、私はまちまちに人を住まわせ、廃墟を建て直す。荒れ果てた地、そこを通る全ての人に荒れ地と見えていた土地が耕されるようになる。その時人々は荒れ果てていたこの土地がエデンの園のようになった。荒れ果て破壊された廃墟となった町々が城壁のある人の住む町となったと言う。お前たちの周囲に残された国々も、主である私がこの破壊されたところを建て直し、荒れ果てていたところに植物を植えたことを知るなり、主である私がこれを語り行う。何日か前に私がイスラエルにいた時、非常にですね、素晴らしい瞬間がありました。私たちは、墓、イエスの墓がある場所にいました。あ、ごめんなさい、失礼です。
Many of the so-called sites in Jerusalem.
で、そこにいわゆるイエスの墓っていうのはいろいろあるわけですが、まあ、いくつかあるんですが、まあ、実際にはそのイエスの墓でない場所もありますけども、私は個人的に、ある場所がね、本当にイエスの墓だと信じています。私たちはイエスが十字架につけられた場所にいました。いわゆる骸骨のドクロの場所ですね。確かにそこは、まあ、イエスが、ローマ人がイエスを十字架につけた場所でありましょう。で、そのすぐそばで、まあ、ブドウ畑もあったわけですけども、まあ、その場所に私たちいました。その中において私たちは、墓のある住む場所にあるところですね。そこで私たちは、ここであるイエスというふうに、感じました。 で、そのガーデンの中でですね、お互いにこう交わりを持ったわけですけども、まあ、クライブが祈っているときに私はこう御言葉を語ったんですが、ある瞬間にこう私をある幻が打ちました。それは何かと言いますと、私はキリストと共に十字架につけられた。でそこにおいて、まあ、少し離れた、数百ヤード離れたところ、私はキリストと共によみがえらされたんであると。これが私を打ったのです。私たちはキリストと共に十字架につけられる、そして死に、御言葉の真理が言っているのは、私たちはキリストと共に十字架につけられました。私の古い命をその死へともたらしてくださったのです。彼を、そして信じる者は彼と共によみがえらされたのです。永遠の常しえの命へとよみがえらされ復活したのです。これが非常にこう新鮮なですね、重要性を持って私に開かれました。非常にこう狭い地域だったんですが、イエスはものすごく重要な仕事をそこで成してくださったのです。私たちの運命を変革する御業を成してくださいました。それは私たちに救いをもたらし、多くの人々に救いをもたらすことであり、それはまた神が時間の中に介入されたことを意味します。そしてその彼の死が犠牲となることでありました。で今宮が宮でもってその犠牲が行われるわけですが、多くの人々は多分その犠牲というものの意味を誤解していると思います。私たちは次のように考える傾向があります。犠牲を捧げるということは、代価を払って何かのために代価を払うことを意味する。何かの理由のためにですね、自分の代価を払うと。ですからイエスが自分の命を捧げたということは、非常に代価を払ったことなんだというふうに考えるんです。そこで私たちは救いをですね、救いにおいて命を持てると考えるわけです。でも実際は犠牲の意味の本当の意味はそうではありません。犠牲の意味は、まあ、ヘブル語ではコバンというのですが、そのもともとの意味は近づくという意味であります。犠牲というのは近づくという意味であります。それは人々が神の御座に近づくことができるんだと、そういう意味であります。その至聖所、聖なる場所に、至聖所に入ることができる。ですからその犠牲というのは個人のため、また国のために行われました。それは神に近づくためであります。ですから十字架にイエスが成してくださったことは、あらゆる人と神を妨げるバリア、障害物を裂いてくださった。それによって私たちは神に近づくことができる。これが犠牲の意味です。彼は今大祭司であります。で今、サンクチュアリーに入っている大祭司であります。私たち、彼を信じる人たちはまたそこに、そのサンクチュアリーに入ることができるのです。
And we'll see as we look at Ezekiel in a moment.
今エゼキエル書を見るときですね、エゼキエルが見た幻、宮が再建され、そこに神の栄光が満ちる、その幻を見ることができます。主の栄光がそこに満ちるわけですが、それは神の臨在を意味します。そしてイエスが語られたこと、予言的に語られたことは、同じことでした。ヨハネの、福音の中で、私はあなた方に栄光を与えると主は言われました。私が持っていた栄光をあなた方に与える、人々に私の持っていた栄光を与えるとイエスは言われました。神の栄光がちょうど幕屋に臨在したように、あるいはソロモンが神殿を下げたときに、そこに神の栄光が満ちたように、今私たちを宮として神はご覧になり、そこに神の栄光が満ちていると神はご覧になっているのです。私たちが今表現しているのは神の栄光であります。イエスは今大祭司です。あなたが十字架で、十字架につけられた時、ローマ兵がですね、そこにいたわけですが、ローマ兵は予言を成就しました。それは例えば一つは、縫い目のない着物をイエスは着ておられた。また至聖所に入られた時に、ま、あの大祭司たちは縫い目のない着物を着ていたのです。そしてイエスはご自分を捧げることによって、私たちが神の御元に近づくことができるようにしてくださった。これが彼の大祭司の働きです。人々に対する神の目的は、詩編の、134章ですかにありますけども、時から時、時代から時代へと神の栄光を述べ伝えると書いてある通り、神の働きによって栄光が満ちることであります。そして、人々はその栄光を知るでありましょう。私は今、個人的な証をしたいと思います。私がどのようにして死を知るように至ったか、私は若い少年の時にですね、なぜ神は私を作ったのか、これを問いかけて、友人とか周りの人に聞いて回ったんですが、私のうちにその燃える願いがありました。それに対する論理的な答えが欲しかったのであります。で、私は祈りました。もう毎晩毎晩、祈ったんです。で、待ちました、神が語ってくださるの
を。
で、ある時に、神は私にあることを成してくださいました。それは私にその栄光を見せてくださったのであります。ものすごく素晴らしい経験でありました。私はもうひざまずいて、毎晩毎晩、寝る前、ひざまずいて神の臨在に預かりました。神の栄光、そして私を作られた神の目的は、ご自身の栄光を私に見せるためであるということを知ったのであります。私は理解ですることはできなかったんですが、神が成してくださったことは私に対する答えでありました。私は御言葉を、求めた、説明を求めたんですが、これがコリン、これが理由だよ。 これが目的だよ。その目的を見せてほしかったのであります。しかし神はご自身の栄光を見せてくださったのです。なぜ私が作られたか。私は神の栄光を知るためであると。そのためにイエスは十字架で死なれたのです。それによって私は神のもとに近づき、その栄光に預かるものとされるのです。それが彼が捧げた犠牲であります。それは神の至聖所に入ることができること。これがイエスが成してくださったことであります。そして顔と顔を合わせて神とまみえることができるのです。これが神の目的であります。それ以来私の人生は、御言葉にあるように心を尽くして神を求め続けることでありました。私たちの真っ只中における神の栄光を追求することであります。聖霊に頼り、なぜならば聖霊はイエスを啓示するからであります。私たちは神の栄光なしで神のご計画を成就することはできないのです。私たちは神の栄光を表現し証しするためにあります。神の栄光に出会って神の栄光に預かることであります。で、私たちはですから心を尽くして神を求める必要があります。ご自身を求める必要があります。この国を変えることができるのは神の栄光であります。また同じようなことが言えるんですが、それはまたイスラエルにおいても同じであります。エゼキエルにちょっと戻りたいんですけども、もし時間があるならば、34から38節まで、章までよく読んでください。個人的にご自分の時間で、それをよく読んでください。34章から38章まで。それであの線を引いてですね、重要なところに線を引いて、でマークをつけてそこをよく読み込んでください。それらの章の重要なところにマークをつけてください。その国イスラエルは非常に惨めな状態でありました。しばしばそれが起きたことですね、イスラエルの歴史において。34章において神は言っています。問題はその国の指導者にありました。牧者たちが羊を顧みなかったのです。自分のことだけを求めていたのです。自分自身をのことを求め、そして、人々に対する憐れみを示す、そういうことをしなかったのです。それがイスラエルの状態でした。そこで神は、それに対して言いました。私自身が牧者となろうと。それはある意味でイエスにおいて成就しました。彼は牧者として、イスラエルの牧者として来られたのです。そして言われました、私は良い羊飼いである。私は人々のために自分の命を捨てると、羊のために命を捨てると、主は言われました。なぜ？犠牲を作るということは神の栄光をもう一度知ることであります。その国イスラエルは栄光を失っていたのです。人々からけなされ、人々から攻撃を受けていました。それと同じことが今日にも起きています。イスラエルは人々から嫌われ、多くの国から嫌われ、拒絶されています。で、彼の神の栄光はその国にはありません。それはイザヤが予言した時代と同じであります。 神の目的はもちろん、その栄光をイスラエルの国にもう一度蘇らせることであります。その国をもう一度蘇らせることであります。ですから、あることが必要となります。神は人々を戻さなければいけない。その国ですね、今のイスラエルにユダヤ人を戻す必要があります。で、今この時代においてそれがなされています。多くの国から、毎年3000人ぐらい人がそのイスラエルの国に、その国に戻されています。そして国として今確立しています。そして人々が戻っています。それは非常に重要な、要素であります。その予言、エゼキエルの予言を成就するための、必要なことであります。しかし人々が戻った時に、神は約束しました。今読んだような説が成就すること、私たちは今異邦人のクリスチャンとして、私たちはこれらの章を自分自身に適切に適用する必要があります。なぜならばイエスにおいて与えられた、救いは成就しているからです。ですが、これの予言的な言葉は未だにイスラエルに対しても当てられています。ですから、イスラエルは現在盲目にされ、で、異邦人の収穫が行われているんです。私たち異邦人はイスラエルへと接ぎ木されたのであります。異邦人の信者たちが、接ぎ木されています。ですから、この御言葉を私たちに対して適用する必要があります。もちろん、もともとはイスラエルに対するものでありますが、今私たちに対して適用されるものであります。で、神の目的は、彼らのためにおいてその御言葉が成就するまで、そして神はその約束を、失敗することはありません。確かにイスラエルにおいてその予言がなされるでしょう。成就いたします。今ここで神が言われるのは、これ言われているのは、人々を戻し、そして水を注いで彼らを清めると。イエスも言われました。弟子たちに対して、最後の晩の時に言われました。あなた方はすでに清い、私の話した言葉によってと。彼らは、そのアッパールームにおける彼らは、この御言葉の成就の初歩だったのです。清められた初歩だったのです。イエスは彼らを送りました。水によって清め、あなた方は清められた、そして使わしたのです。で、私たちにとってこれの御言葉はもっともっと重要となります。イエスが言っている意味を、ニュアンスを理解する必要があります。これは、私はあなた方を、水によって清めたと主は言われます。これはもう今成就しています。それはバプテスマのことではありません。その水とは御言葉です。御言葉によってあなた方は清められたのです。ですから、イスラエルは御言葉を信じるとき、イエスの御言葉を信じるときに清められるんです。他にこのイスラエルを あるいは他の国を清める方法はありません。ただイエスが語った御言葉に信仰を置くことのみであります。そしてイエスが成したこと、これを信じること、これ以外に清められる方法はないのです。ですからそれによって私たちは神の前に近づくことができるようになります。イエスは近づくために犠牲が必要であることを知っていました。そして古いものから、あるいは神の栄光を妨げるものから私たちは清められる必要があります。イエスの十字架によって私たちは神の御前に出ることができます。イエスが我が神我が神なぜ私を捨てたのですかと言われた時、神から切り離されましたが、それは私たちが神に近づくことができるようになるためにそれが必要だったのです。それによって神のご計画が成就し、私たちはその神の栄光を知ることができるようになりました。ですから神は約束しておられます。人々はあらゆる不純から清められ、会員から清められ、特にその会員というのは何かと言いますと、イエスよりも何かを優先することであります。もし私が妻をイエスよりも愛しているのであれば、私は会員をするものとなってしまいます。あなたがイエスを愛する以上に他のものを愛するのであれば、あなたは寛容を犯してするということになります。イエスより大事にするものは全て偶像となります。よろしいでしょうか。私たちは神の栄光を知ることが非常に困難でありました。なぜか栄光は、会員と反するから、対立するからであります。私たちが誰かと、恋に落ちる、でイエスよりもそれを優先するのであれば、他の人をイエスよりも尊いとするのであれば、それは会員であり栄光を妨げます。しかし私はあなた方に新しい心を与えると。それは単に個人ではなく国としてにも、国にも主は語っておられます。まあ人々からなるわけですが、国は。しかしそこに私は新しい心を与え、そして石の心を取り除き、石の心を、なぜか石の心は神の御言葉に対立するからです。抵抗するからです。神の御旨に抵抗するからです。そこで新しい心を与える、肉の心を与える、柔らかい心を与える。それは私を愛する心であり、私の言葉を愛する、私の人々を愛する、そういう心をあなた方に与えると主は言われます。また新しい霊を置きます。それは悪霊的なものではなく、偽りの霊ではなく、不信仰の霊ではなく、新しい霊であります。それはあなた方を生かす霊であります。私の神聖なタッチによってあなた方は生きるものとなります。あなた方のうちにいる霊によって私の道を歩むことができる、私に従うことができるのです。愛の心、愛から私の戒めに従うことができるのです。愛から従う、私を愛するならば私に従うでしょう、主は言われました。主はもちろんイスラエルについて言ってます。 彼はイスラエルに予言しています。いわゆるイスラエルが教会に置き換えられたという置換神学は偽りです。私たちはそのイスラエルへと接ぎ木されたのであり、です、その全ての予言はイエスにあってアーメンとされたのであり、あらゆるイスラエルに対する約束は私たちのものです。私たちのものです。しかし、私はいわゆるイスラエル人になることではありません。ユダヤ人がしていることをもう一度することではありません。全く意味がありません。神のご計画から外れています。新しい人、キリストにあって、新しい一人の人、これを作ること、あらゆる伝統から解放された人、そして新しいダイナミック、神が成しているダイナミックスの中に入り込むこと、これが神の目的です。イスラエルはイエスが成してくださったものを全部拒絶し、その栄光を拒絶しています。まあ、私たちがそのイスラエルのようになるように考える、こういう傾向がクリスチャンの間ありますけど、無意味です。全くの誤解であります。まあ、そういう働きがね、いくつかあるんですが、それはもうフリーキー、イスラエルフリーク、そういう人たちもいますけどもね、それは全く意味がありません。神が願っておられることは、神の霊をその人々の中に置くことであります。イスラエルと異邦人両方です。まあ、今イスラエルが拒否している間に異邦人の収穫があります。今イスラエルが、異邦人が刈り取られるときに、時が来れば、満たされればイスラエルが回復されるのです。で、それは今のイスラエルの国が何をしているか、そういうものを、政治的な状況、そういうものを見て判断するのではありません。それはクレイジーであります。私たちは神の言葉から判断する必要があります。神の言葉から何を神が成しているかを判断する必要があります。今人々をイスラエルに神は戻しておられますが、しかし神は政治家によって何かをなさるのではないんです。なぜ？イスラエルは今神に、主に戻っていません。悔い改めて立ち返っておりません。彼らは非常にこの世的です。私あることを聞きました。まあ、イスラエルでは、軍にね、徴兵制があるわけです。男3年、女2年だそうですが、その2年間の間に女性がですね、まあ、いわゆる中絶をする人がものすごく多い。軍ですよ、ね、毎年多くの人がですね、中絶手術を行っている。なんということ、これはね、ユダヤ人自身が行っているホロコーストです。自分自身で行っているホロコーストです。非常にショックな統計の数字ですけども、これがイスラエルの現状です。その裏にある事実を、真実を記してもあります。なぜかイスラエルは自分の力、自分の何かに頼っているからです。神は権威によらず、力によらず、我が霊によると主は言われますが、イスラエルはそうではありません。 いわゆる非常にですね原理主義者的なユダヤ人たちは今のイスラエルを認めていません。いわゆる神の予言の成就として今のイスラエルの国を認めていません。非常にコネオ的ですから。ですからイスラエルを偶像化してはなりません。神は人々を通してなされますけども、神がですね、の予言の成就には奇跡もいるでしょうが、私たちは神が人々の間で成していることに注意を払う必要があります。私たちがこの御言葉を見ていくときに、新しい霊、新しい心を持った人々が刈り取られる、収穫があるということを知ることができます。このようにして神は働かれますが、それによってイスラエルが回復されるわけですね。それによって周りの人がですね、その国を素晴らしい、なんということかというふうに見ることができる、その日が来るでしょう。しかしその間、チャプター37、37章、いわゆる谷の中でですね、乾いた干からびた骨となっているイスラエルを見ることができます。預言者が言います。イスラエルは預言者がいるんです。みんながイエスと言ってるんですが、違うと。 No. 預言者ではない。いいですか、私は預言者である、こんなのは嘘です、いらない。神は預言的言葉をいるんですが、それは命を語り込むことであります。命を、語り込む必要があります。それによってその骨が立ち上がる、一つにまとまって立ち上がる、そして一つの全能の軍隊とされる。これは命を語る必要があります。これが神の予言の言葉です。今これを神はイスラエルで確かに成しておられます。今このイギリスを見る、あるいは他の国々を見るときに同じことが言えるでしょう。イスラエルがその盲目から解放されるため、そしてその修行を得るために、まず異邦人が刈り取られる必要があるのです。神が、イスラエルが神の栄光に入ることを拒絶しています。その間に異邦人が神の臨在に近づくことができるのです。今イスラエルが拒否している間に、ユダヤ人、異邦人が神の臨在に近づくことができます。でもある時にイスラエルの盲目は解放され、彼らも見ることができます。いわゆる原理主義的なユダヤ人は、そこの中ユダヤ人の信者に、がイエスについて知りたいと言いました。彼らは全くそのイエスのことを知らなかった。なぜか、いわゆるキリスト教会は、ユダヤ人に対して汚い言葉を語ってきたからです。そして彼らを迫害し拒否してきたからであります。まあ、例えば十字軍で彼らは人々を殺したわけですけども、ですから彼らはクリスチャンになることを考えてもいません。ですから今日、いわゆる歴史的教会が成してきたことに対してね、私たちは立ち向かう必要があります。御言葉が、ただ喋るだけではなくて、実際に愛を行う必要がある。目に見える形で神の愛を彼らに提供する必要があります。 しかし神は確かにイスラエルを回復されるでしょう。しかしそのイスラエルというのはユダヤ人と異邦人が一つとされているイスラエルであります。新しい一人の人であります。また新しい国の中において、神殿が、建てられるかもしれません。言われたけですが、それはその犠牲のシステム、ユダヤ教的なものを再開するのではありません。なぜか、もうすでに本当の犠牲がただ一度捧げられているからであります。しかし今宮というのは人々のことであります。人々であります。その宮、人々の宮を今建てているのです。神はイゼキエルのチャプター43章、これ書いてあります。それから彼は私を東の方に向いている門に導いた。見よ、イスラエルの神の栄光が東の方から到来しつつあった。その音は大水の轟きのようであり、大地はその栄光で輝いた。私が見た幻はこのような幻であった。それは彼が町を滅ぼすために来た時、私が見た幻と同じであった。その幻は私がケバル川の河畔で見た幻と同じであった。私はひれ伏した。主の栄光は東の方に向いている門から神殿の中に入った。霊は私を引き上げ内庭に導いた。見よ、主の栄光が神殿を満たしていた。この御言葉は私たちに対する御言葉です。私たちのものです。私たちの国が必要なのは主の栄光です。主の栄光です。そして、宮を建てる、そしてそこに神の栄光が満ちること、これを神は今成しておられます。神の御子と御旨は、ご計画は、私たちを生ける石として神の神殿と立て上げることであります。それは神の栄光が満ちるためであります。この宮全体に私たちは理解します。イエスは犠牲の備え物を十字架でなされました。それは私たちをご自身へと近づくことができるように、そしてそこに神の栄光が満ちるためであります。なぜ？その時神の栄光があなたの上にあるからです。神の栄光が人々の上にあるからであります。神の民の上に臨むのであります。神の栄光は人々の上にあります。どのようにして起こるか話しましょう。あなたが触れるものは全て栄光へと変えられます。あなたがなすことは何であっても神の栄光を表します。それは私たちが多くの、未信者がですね、主のもとに集まってくることを主は願っておられます。そしてそこに神の栄光が満ちることを、
unsaved person can't leave the building without getting saved.
これによってですね、この神の栄光が満ちるとき、未信者が押しかけたとき、彼らは必ず救われるでありましょう。なぜ？神の栄光があるからです。
He wants to bring us to the place
神は私たちを、
where we don't simply
私たちは単に、
rejoice
喜び、楽しみ、
this one or that one
あのこと、この人が癒され、
but we are amazed if someone doesn't get healed.
でも、ある人々は癒されないことがあります。
Because when the glory
なぜ
touches someone that you pray for, they get healed.
もし神の栄光が満ちるんであれば癒されるでしょう。それによって神は栄光を受けられるためであります。今この時神は私たちに対して何を語られますでしょうか。近づきなさい。真心を持って完全な信仰の確信を持って、あなたは清められていると、そして近づくように。エレン、もちろん同時に私たちは愛を持って、憐れみを持って、力を持って、権威を持って出て行く必要があります。なぜ神はご自分の栄光を受け身の人々には表しません。ただ単に知りたい知りたい、そういう人には栄光は現れません。ただ教えられること、言葉を聞くだけの人には現れません。御言葉を生きる人々に現れる。人々を祝福し奉仕し人々に仕える、その人の上に現れるでありましょう。神の栄光は、そして神はの栄光、神の臨在、神の御は、憐れみを持って近づく、出ていく人々の上に現れる。私の言うことを聞いてください。ある人は簡単に癒されるでしょう。時には、祈り、徹夜で求めるでしょう。そして神の栄光、父の栄光が現れる。ある時には、弟子たちを遍方の山に連れて行きました。そしてそこから降りてきた時にイエスは、弟子たちができなかった癒しを、成したのであります。何が弟子とイエスの違いでしたでしょうか。それはイエスが栄光に預かっていたことであります。私たちがもっと神の栄光に触れるならば、また神が私たちに触れてくださるならば、私たちはますます有効な働きをなすことでありましょう。多くの癒しもなるでしょうし、人々が自由とされるでしょう、解放されるでしょう。そしてあなたが生きている社会が変えられるでありましょう。なぜ？神は、骨に話しかけ、語りかけ、そして、風が吹いてくると。これらの御言葉、予言は神の栄光を知る人々のために必要な言葉であります。そして神の栄光を語るのです。多くの人々が命へと回復されること、命へともたらされることを語るのであります。 祈りましょう。ハレルヤ。主はあなたを賛美します。賛美します。あなたを褒めたいます。おうまはやがまし、主はあなたを褒めたいます。おう主はあなたを褒めたいます。おうイエスはあなたを褒めたいます。おうまはやがまサンドは、おうパパラまはやがまサンドは、おうイエスです。おうイエスを感謝します。イエスよ感謝します。イエスよ感謝します。おーイエスよ感謝します。イエスよ感謝します。おー Thank you Jesus。 イエスよ感謝します。おーイエスよ感謝します。 Thank you Jesus。 おーイエスロー、おーパパラマハラマスタ、おー Thank you Lord Jesus。 おーイエスロー、Oh yes, yes, yes. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you. Oh, あなたの犠牲感謝します。それにより、Oh, thank you. 私はあなたへと近づくことができ、あなたの栄光に預かるものとされたのであります。Oh, 感謝します。私たちを神の栄光を知るものとしてくださったことを感謝します。Oh, 私は単に天国へ行くだけではありません。あなたの栄光の啓示を与えてくださったこと、お私たちがこの世に触れ、この世に出ていき、お福音を語り、愛を語り、力によって、お真理によってこの世に出ていくためであります。おーイエス、おーマハヤラマサンダ、私たちをイスラエルと接ぎ木してくださったことを感謝します。おうその目的、おうその約束は全て私たちのものとされました。おう Thank you Jesus。 Thank you。 私たちに対してあなたの霊を語り込んでくださっていることを感謝いたします。私は万軍の軍隊として立ち上がることを、自分自身のことを顧みるのではなく、立ち上がり、あなたのご計画がこの時代になることを求めるものとされることであります。おーイエスだ、おーイエス、あなたの宮をここに生ける石として建ててくださっていることを感謝します。あなたの栄光を持ってここに住んでくださることを感謝します。ここから生ける水が流れるのであります。栄光、命を流し出すのであります。癒しが届けられるでありましょう。救いが届けられるでありましょう。あなたの満たし、あなたの豊かさ、おーハレルヤ、おーマハヤラマッサンドバ、おーパパラマハヤラマッサンドバ、おーイエスイエスイエスイエス、おーマハヤラマッサンドバ、おーパパラマハヤラマッサンドバ、おーイエスイエスイエスイエス、おーマハヤラマッサンドバ、おーパパラマハヤラマッサンドバ、おー主よ、この偉大な栄光の啓示を与えください。あなたの栄光でこの宮を満たしてください。おーハレルヤ、おーパパラマハヤラマッサンドバ、おーイエスイエスイエス、おーマハヤラマッサンドバ、おーイエスロー、おーパパラマハヤラマッサンドバ、イエスイエスイエスイエス、おーマハヤラマッサンドバ、おぶパパラマハヤラマッサンド、おーイエスイエス、おーマハヤラマッサンドバ、おーハレルヤ、おーパパラマハヤラマッサンドバ、おーイエスイエスイエス、おーマハヤラマッサンドバ、イエスロホマハヤラマッサンドバ、おーロホマハヤラマッサンドバ、おーロホマハヤラマッサンドバ、ハレルヤ、おーイエスロホマハヤラマッサンドバ、おーパパラマハヤラマッサンドバ、おーママハヤラマッサンドバ、 Oh, yes, yes, yes. Oh, Papa Rama Hayarama Sandaba. Oh, Mama Hayarama Sandaba. Oh, Papa Rama Hayarama Sandaba. Oh,
I'm hungry for your glory.
Oh, あなたの栄光に上乾きます。
Lord.
私たちの上にあなたの栄光を置いてください。私たちがすること、なすこと、語ること、あなたの栄光で触れてください。私たちが実らす実によってあなたが栄光を受けられますように。ハレルヤ。オーママハヤラマサンドバ。オーイエスイエスイエス、オーマハヤラマサンドバ。オーパパラマハヤラマサンドバ。オーハレルヤ。オーイエスイエスイエス、オーマハヤラマサンドバ。オーパパラマハヤラマ。オーイエスイエスイエス、オーマハヤラマ。オーハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。オーハレルヤ。オーマハヤラマサンドバ。オーイエスイエスイエスイエス。オーマハヤラマサンドバ。オーハレルヤ。オーマハヤラマサンドバ。Hallelujah. Oh, yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Mahayana Sandhuba. Hallelujah. Oh, yes, 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 yes. Oh, Mahayana Sandhuba. Hallelujah, Lord. Oh, Mahayana Sandhuba. Oh, yes, yes, yes. 私たちはキリストと共に十字架に作られました。
Oh.
私たちは新しい命へと復活します。私たちはあなたと共に復活しました。感謝します。あなたの栄光を求めます。私たちの賛美をもってあなたを栄光化します。おお、あなたの栄光を感謝します。おお、ハレルヤ。オーマハヤラマサンドバ。オーイエスイエスイエス。オーマハヤラマサンドバ。オーイエスイエスイエスイエス。オーパパラマハヤラマサン
ドバ。
あなたの御言葉で洗ってくださったことを感謝します。あらゆる不純を除いてくださることを感謝します。あらゆる会員から解放してください。偶像礼拝から解放してください。私たちのすべての生活のすべてがあなたの栄光の啓示で満たされますように。新しい心を感謝します。私たちをこのように清めてくださり、新しい清い心をくださったことを感謝します。Oh yes, Lord.
Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Oh,
thank you for that sacrifice.
あなたの犠牲を感謝します。
That has enabled us to draw.
それにより私はあなたに近づくことができます。
Hallelujah.
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 Oh yes, Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked.
癒し道を歩むことがある者は幸いである。罪の道に立たない者は幸いである。人々を欺ける道に歩まない者は幸いである。神の喜びは、彼の喜びは主の喜びであり、あなたの御言葉を思い巡らし、そのような人は流れの横に植えられた木のようである。そして季節ごとに実を結ぶであろう。その葉は枯れることがないであろう。永遠に栄えるであろう。ハレルヤ。Oh, thank you, Jesus. Hallelujah.
Who is it that ascends into the hill of the Lord.
誰があなたの
Even he that has clean hands
しようとされたであろう
and a pure heart.
あなたの清い手、清い心をいただいたものである。
Surely you desire truth in the inner parts.
あなたの真理を
teach me wisdom.
受け、あなたは私たちに知恵を教え。私のうちに清い心を打ち立ててください。私のうちに清い霊を置いてください。ハレルヤ、
オーハレルヤ。
お主はあなたの栄光を感謝します。あなたの栄光を褒めたえます。
That by the blood
いい血によりあなたの心は清められ新しくされよみがえらされ、
会
員の日はもうすでに終わり、もう不純なものに触れることがないように。
But you are a holy people, consecrated, set apart.
あなたは神のために選び分かれた清い民である。
To know his glory.
神の栄光を知るために、
And to reveal his glory.
そして神の栄光を表すために。
Then the Spirit
御霊は
lifted me up.
私を引き上げた。
And brought me into the inner court.
私をコートに引き出し、
And the glory of the Lord
神の栄光が、主の栄光がその宮を満たした。おー、イエス、ロ
ー。
神の私たちに対する御言葉は、キングダムフェイスは今この時、
Then the Spirit
あなたの御霊、
lifted me up.
私たちを引き上げ、
Brought me into the inner court.
私たちをそのコートへと引き上げ、
so I could draw near through the sacrifice of Jesus.
その犠牲の備え物を捧げたイエスのもとに近づき、
and the glory
神の栄光が、
of the Lord
主の栄光が、
fill
私たちを
the temple.
見て、宮を満たせてやりましょう。
Lord, we cherish your glory.
主よ、あなたの栄光を単独取り扱います。あなたの栄光を宮で満たしてください。宮を栄光で満たしてください。そこから命の川が流れ出るでありましょう。人々に対して、国々に対して、もちろんイスラエルの人々にも対して、この宮を、主よ、あなたの栄光で満たしてください。あなたの栄光なしでは何が意味がありましょう。無意味であります。私たちを生ける石としてあなたの宮にしてくださったことを感謝します。あなたの栄光をそこに置いてください。そこで表してください。すべての石はあなたの栄光を輝かせてやりましょう。おー、ハレルヤ、おー、マハヤラマサンドバ、おー、パパラマハヤラマサンドバ、おー、イエスエスエマハヤラマサンドバ、おー、パパラマハヤラマサンドバ、おー、イエスエスエスエスマハヤラマサンドバ、おー、ロホマハヤラマサンドバ、イエスオイエスロー、おー、パパラマハヤラマサンドバ、イエスエスエスエスマハヤラマサンドバ、オーパパラマハヤラマサンドバ、ハレルヤ、イエスイエスイエスオマハヤラマサンドバ、オーパパラマハヤラマサンドバ、オーイエスイエスイエスオマハヤラマサンドバ、オーハレルヤ、ハレルヤ、オーロホマハヤラマサンドバ、オーパパラマハヤラマサンドバ、オーパマラハヤラマサンドバ、ハレルヤ、オーイエスイエスオマハヤラマサンドバ、オーモホラヤマサンドバ、オー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、オー、マハヤラマサンドバ。オー、ハレルヤ。オー、ロホマハヤラマサンドバ。ハレルヤ。ハレルヤ。 おエゼキエルのこの宮に対する予言において面白いことがあります。あるものは北国から入り南から出ると、東から入り西へ出ていくと。これの重要性は何でしょうか。その宮に入るじゃなくて出てくる人がいます。それは神は人々を使わすからであります。それは単に私たちが栄光に預かるだけではなく、神が置かれた、神がなされるように、送り出される必要があるんです。それによって人々が栄光に触れることができるためであります。47章を見るときに、その宮に水が満ち、どんどんどんどん水が深くなっている、幻を見ることができます。あなたは生ける水であります。あなたがその生ける水を運ぶのです。
ハレルヤ、
ハレルヤ。神の生ける水としての御言葉、愛と、憐れみの霊、それを運ぶのです。私たちはそこでただ泳ぐのではなくて、運ぶのです。人々へと、乾いた地へと、その水が流れ出るのです。砂漠の命のないところにその水を流し出すのです。あなたがどこへ行こうと、必ず命がそこに運ばれるでありましょう。ハレルヤ。あなたの命の実を感謝します。お、私はそれを運ぶのであります。お、砂漠に実がなるのであります。そこに貧困の中に繁栄がもたらされるのです。お、病が健康になり、貧困が富になり、希望が愛と変わり、絶望が希望に変わり、あなた方がどこに行くにしても神の栄光に人々が触れるでありましょう。おお、ハレルヤ。あなたは神の栄光のために生きるからであります。栄光のために生きるからであります。神の栄光のために生きるのであります。おお、ハレルヤ。おお、マハヤラマサンドバ。おお、イエス・ロホ・マハヤラマサンドバ。おー、パパラマハヤラマサンドバ。おー、イエスイエスイエス、オンマハヤラマサンドバ。おー、ホホマハヤラマサンドバ。おー、パパラマハヤラマサンドバ。おー、イエスイエス。主よ、私たちの間であなたが成している御業を感謝します。おー、今とても重要な時であると分かります。理解します。あなたが私たちを収穫の時へと備えているのであります。準備しているのであります。お、神のエコノミーが、お、次の年のために、私たちが刈り取るものとなるために神は備えをしているのであります。私たちは多くの群生が神の御国に入ることを見るのであります。私は恐れる必要がありません。他の宗教がはびこることを恐れる必要はありません。なぜ？神の栄光で変えられるからであります。神の栄光は必ず勝つのであります。おお、主よ、あなたを褒めたい。あなたに感謝を捧げます。ハレルヤ。おお、イエスイエスイエス。おお、ハレルヤ。ロージーザス。おー、ハレルヤ。おー、主に拍手。ハレルヤ。 Oh, yes, 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 yes. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Amen. 非常に励まされ、リフレッシュされる、メッセージでした。鍵は、皆さんね、自分に何ができるかできないかと考えない。何もできないの。私たちがするのは何だって言ってました？神の栄光を運ぶ。そして皆さんを通して何がなされると言いました？命の水が流れ出てる。これが我々の仕事です。エメン、ハレルヤロー、エメン。そしてね、今日のですね、このウォッチマン2の目想を見てください。これも全く、タイミングがですねピタリなんです。不思議なんですが、収穫の話ね、ウォッチマン2の生まれたのは、中国の福建省です。福建省で、その福建省はオレンジの産地で有名である。でそのオレンジの実がどのように実るか、ね、これに対する彼の幻。初めは緑、ね、一面緑、その中にですね、初穂がチラチラとなる。その初穂には普通の収穫の3倍の値段がつくんだそうです。わかります？それを彼は分かち与える。そしてこの黙示録の14の4にある幻、この者たちは子羊の行くところどこへでも従っていく。この者たちは神と子羊に捧げられる初穂であると。初穂として捧げられる。皆さん、初穂になるということは多分苦難を招きます、絶対に。だけどもこの初穂は子羊の行くところへはどこへでも従っていく。エーメン。初穂となりたい人は何すればいいわけ？子羊についていけばいいんです。アーメン。変な人についてちゃダメですよ。今日の予言、言ってたでしょ、コリンも。今日の予言、なものはいらないって言ったね。何がいるって言いました？命を語れって言ってるんです。わかります？あのこと、このことがなされると主は言われる。そういうのももちろんあるでしょう。しかしそれは、付録。本末転倒。主は何を予言に？予言というのは何をすることでした？予言は命を語ることです。そしてイスラエルは選ばれました。しかしその命から落ちてるんです。ですが彼の選びは未だに有効です。私はこれを経輪的選びと言っています。私たちはどこへ行ってるわけ？イスラエル人と同じようになること？ No。 命の次元です。そしていずれ異邦人の時が満ちればユダヤ人も堅くなさが砕かれます。それまで彼らは相当に厳しいところを通ります。私たちが彼らとどのように関わるべきかというのをこれで分かりますね。イスラエルフリーク、イスラエル言ったでしょ、イスラエルを偶像にするなと言いましたね。これやってる人がいっぱいいるんです。私たちにとって本質的に大事なのは何？キリストの体、命、教会です。ここにあってはユダヤ人も異邦人もない。これが本質的な命の選びの次元なんですよ。ここへ、あの国、今あの国、さっき言いましたね、中絶、ちょっとよく数字が分かんなかったんですが、1年に相当の中絶が行われていると、軍隊。その意図的な国が、ここへと回復されるわけよ。ね、これが神が成しているエコノミーって言ったでしょ？神のご計画なんです。それによって全ての人が救いへもたらされる。なんと神の知恵は深きかなと、ローマ書でパウロは言っている通りです。ハレルヤ。初穂になりたいですか？初穂というのは見た人です。知った人です。最初に。私たちはなりたいですか？ハレルヤ。それぞれ主の前でね、答えてください。そして来年の、スローガンは注ぎ出すことです。注ぎ出すこと。ね。何をすれば、僕に聞くんじゃないですよ。いいですか？私があれこれあれこれせいなんて一切言いません。皆さんがそれぞれ主から聞く。そして根本的なのは皆さんが栄光を運び、皆さんが触れるものなすこと語ることは全部そこに神の栄光が満ちると言ったでしょ？このビジョンを持ってることです。えめ？それによって皆さんが祈るとき、皆さんが語るとき、命が配られる。 乾いたところが潤される。これが我々のミニストリーです。一人一人にある。だから来年ね、いいですか、何でもいいです。課題持つんですよ、課題を。あの人の救い、この人の癒し、何でもいいです。あるいは一人を救いに導くと、何でもいいです。それを絶えず、ね、自分の前に置くんです。いいですか。そしてそれをいつもそれに注いでいる、そのことを思う、まず思うということから。私は病気だから、もう年取ってるから、体が弱いから何もできません。嘘。皆さんの思いがちょっと自分から離れて、そこにポンと置かれるとき、皆さんはそれ自分を注いでるんですよ、ね、そこからスタートですね。というわけで、このコリアンカートのメッセージでも来年の収穫というのを言いましたよね。ただ受け身で聞いてるだけじゃダメだと、ただ教え受けてるだけじゃダメだ、出てけって言ったんです。神殿はね、北から南へ出ていく、東から西へ出ていく。溜まっちゃダメなの。溜まると煮詰まります。クリスチャン、煮詰まったクリスチャンはあの司会と同じように臭くなります。ガリラヤ湖のように絶えず入って出る、入って出る、流れている必要があるわけ。これが彼が今我々に語ってくださったビジョンです。感謝します。エメン、ハレルヤ。おー、イエス、ロージーサー。